オリーブの会では今テサロニケ人の手紙を続けて見ています。小アジア、そしてマケドニアと言いますと、ギリシャのバルカン半島の付け根にある地域なんですけども、海は、エーゲ海ですよね。テレビで見ますと、白い建物に青い海、そういうイメージの海岸だと思います。地中海の暖かな気候の中で、そうですね、あの辺だとオリーブの実がなってる、そういう地域ですけども、パウロはマケドニアに行って私たちを助けてくださいという幻を見て、船でこのマケドニアに向かって渡ります。そして最初の伝道はピリピでなされました。そして次の伝道地がテサロニケでした。聖書をお持ちの方、ちょっと地図を見ていただくとパウロの伝道旅行の様子がわかります。地図の13っていうところですね。ピリピは小アジアから渡ってすぐのとこですけども、そして、どんどん進んでいって、テサロニケ、ここでユダヤ人の激しい暴動にあって約2週間ほどでしょうか、たった2週間ほどしか伝道できなかったんです。クリスチャンが起こされると、ユダヤ人たちがパウロの、邪魔をし、そして暴動が起こるようなことが起こり、退かざるを得ず、そして次の伝道地ベレアに向かいます。そして、アテネコリントと伝道して行きます。パウロは、わずかな期間しか伝道できなかった、テサロニケの教会のことを案じていましたけども、風の頼りで兄弟姉妹も あちらこちら、旅行して情報が、入ってきますけども、しっかり立ってる、教会の証が聞こえてきまして喜びました。そして心配なこともありました。わずか2週間ですから、救いの基本的な教えはされても信仰生活やまた特に週末についての教えについては十分伝えることができませんでした。主の再臨がすぐに来るんではないかというふうに皆期待していましたけども、なかなかそれはなくて、そして、様々な理由で、病気や老衰のために仲間が死んでしまった、もう別れ別れになってしまったのかとがっかりしていましたし、一方でもうどうせ天国に行けばいいんだからと、もうということで日常生活をないがしろにする人たちもいまして、悲しむ人、また自堕落の人という問題が出てきて、パウロは終末の教えについて正しく伝えるべく手紙を第1と第2と書き送りました。そんな 状況の中で書かれた手紙です。さて今日は、三章の冒頭から、見てまいります。では一節から十節を拝読いたします。テサロニケ人への手紙三章一節から十節。そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちだけがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通り、それは事実となりました。そういうわけで、私ももはや耐えられなくなって、あなた方の信仰の様子を知るために手元を使わしたのです。それは、誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄にならないようにするためでした。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちの元に帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。天の父様、今朝改めてこの慰めに満ちた手紙から見てまいります。私たちもまたこの地上にありまして多くの困難を経験しますけど、希望のある労苦であること、困難であることを改めて教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いきなりこの3章に入っていってもいいんですけども、まあ、その背景をちょっと確かめてまいります。2章の13節以降、今回のテーマとしては、テモテを通しての祝福なんですけども、その中に苦しみに遭うことが定められているというところがありまして、どんな苦しみを得ていたのか、ちょっと確認していきたいと思います。13節からお読みいたします。第1テサロニケ2章13節から。こういうわけで、私たちもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方が、私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れて くれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の祝福会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちに苦しめられたように、あなた方も自分の同胞に苦しめられたからです。ユダヤ人たちは主であるイエスと預言者たちを殺し、私たちを迫害し、神に喜ばれることをせず、すべての人と対立しています。彼らは異邦人たちが救われるように私たちが語るのを妨げ、こうしていつも自分たちの罪が満ちるようにしているのです。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで、極みに達しています。兄弟たち、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されていました。と言っても顔を見ないだけで心が離れていたわけではありません。そのためにあなた方の顔を見たいとなお一層絶望しました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私、パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げたのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり、喜びなのです。で、三章からそこでと続いてきます。テサロニケの教会は、パウロがユダヤ人たちの妨害を受けている中で導かれました。そして救われ教会としてスタートして、直後パウロたちはその地を退いて彼らだけ残されるということになったのです。そして気にはかけていたんですけども、なかなか会えずじまい、訪問できずじまいにありました。交わりがなかなかできない、今はネットは発達していますけれども、それでも会いたいと思っても会えないという経験を私たちはしています。悪意があってというわけではありませんけれども、邪魔されたわけではありませんけれども、会えないことの困難を私たちも経験いたしました。そんな中で、テモテが用いられていきます。一番願っていたのは実際に会うことでしたけども、若い道路者テモテを送ることで、祝福がもたらされました。そのことを見てまいりましょう。私たちは一番願っていることが、実現しなくても神様は必ず脱出の道を備えてくださるのです。そのことを確かめてまいります。今日見たいことは3つのことです。第一は、私たち生徒は苦難に遭うように定められているということ。思いがけないことではなく、計画通り、予定通りなのです。そして神様はパウロに代わりの手段としてテモテを派遣する道を導かれたということ。そしてテモテを通して願っていることが果たされました。教会が守られ、パウロ自身も慰めを受けたのです。この3つのことを見てまいりましょう。注目すべき言葉が3箇所あります。まず 3章の3節の後半から4節までです。私たち生徒は苦難に遭うように定められていると聖書は告げています。 あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通り、それは事実となりました。聖書が至るところで、あなた方は苦難に遭うと告げられています。イエス様も弟子たちに教えられました。有名な箇所ですが、ヨハネの福音書の16章33節、開かなくても読みますので思い出してください。ヨハネ16章33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。そして今、テサロニケ人への手紙に読みましたけれども、苦難に遭うように定められているとパウロは告げました。またペテロはこう告げていますね。第一ペテロの4章の12節13節です。第一ペテロ4章12節から13節12節から読みいたします。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったのかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。また、第一ペテロの1章の6節と7節そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、キリストイエスが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。試練は目的を持って与えられます。主に3つの理由があります。1番目は、罪に気づき、悔い改めさせるためです。私たちは、多くの兄弟姉妹そう分かされると思いますけれども、試練の中で自分の足りなさ、罪深さに気がつかされて、主を求めた、救いを求めた、そして、救いを言われたという証を、私もそうですけども、伺います。自分が、弱いこと、また、道を外れていること、それを知ったのは試練を通してということが多いのです。こうして主に立ち返るために神様は試練を用いられます。黙示録の3章、ラウデキアの教会に告げられた言葉ですけども、3章の 19節と20節をお読みいたします。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。愛があるゆえに懲らしめるのです。そして主を思い起こし、主を迎え入れるように神様は導いてくださいます。また私たちを清めるための試練でもあります。ヘブル書の12章の10節、肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。そして、私たちを強め、成長させるためです。これが3番目の目的。ヤコブ書1章の2節から4節、ヤコブ1章2節から、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。私たちはもちろん主から幸いと平安をいただくんですけども、苦難もいただきます。ともすれば苦しい試練に遭うときに、どうしてと原因を追求しがちなんですけれども、そうでなくて、何のために主がそれを与えられ、主が許されたかということを覚えたいのです。生まれつきの目の見えない方がどうして盲目に生まれついたのかと弟子たちはイエス様に問いましたけれども、主の答えは神の栄光が表されるためでしたというものでした。そして主はその時にご自身を求めるように招かれ、そして助けてくださいます。私たちもそのことを経験していきます。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。これが神の計画です。私たちは苦難に遭うように定められていることを覚えましょう。第二に覚えたいことは、試練の中で神様は脱出の道を備えてくださったことです。パウロは教会を助けるためにテモテを派遣しました。テサロニケの手前に手紙に戻っていただけますか。第一テサロニケ三章、一節から三節の冒頭までは、自分たちだけがアテネに残って、そして同労者テモテを使わした。こうして苦難の中にあっても誰も動揺しないためとパウロは書き送っています。また目的について5節にこうあります。そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、あなた方の様子を知るために テモテを使わしたのです。それは誘惑する者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄にならないようにするためでしたとあります。具体的な理由は書かれていないんですけども、アテネを離れられない状況にありました。おそらく、まあ、コリントの教会も、苦労しましたけども、ギリシャ文化の、発展しているところではなかなか福音が実を結びにくい、目が離せない手が離せないという状況にあったのでしょう。でもこのままコリントの、またアテネに留まっていたらテサロニケの教会が大変なことになってしまう、もう引き裂かれるような気持ちでいました。パウロは信頼のおける若い伝道者テモテを派遣いたしました。今五節に読みましたように、彼らの信仰を励まし、動揺する者が一人もないように、また誘惑から守られるように、特に再臨の教えについて、まあ、誤解や誤った教えが入ってきて、兄弟姉妹が動揺していたからです。信仰を守るためにテモテが使わされました。教会は、まあ、原因がはっきりしている、悪意ある迫害については警戒しますし、また、耐えられます。それ以上に教会にとって、致命的なのは誤った教えにとらわれて教会が、自ら、力を失い確信を失っていくことです。新約の多くの手紙は教会が正しい教えにしっかり立っていけるように、正しい信仰に踏みとどまれるように彼らをいさめ励ますために書き送られました。冒頭に紹介いたしましたようにテサロニケへの手紙の1と2は終末の教えの困難を正すためでした。ローマ人への手紙はまだ始まったばかりのローマの教会の幼い生徒たちが信仰を確立するために救いの教えの全体と基本を書き送りました。初期に書かれたと言われていますガラテヤ人への手紙は、信仰と恵みのみによる救いを否定する立法主義の異端から教会を守るためでした。エペソ人への手紙は、土地柄ですが、異教の教えに脅かされている、偶像礼拝に脅かされている教会に神のご計画を確信させるために書かれました。ピリピ教会は、まあ、問題のない教会でしたけども、パウロの投獄について心を痛めていた状況にありましたので、励ますために書かれました。コロサイ人への手紙は、キリストが神であることを否定するギリシャの哲学にかぶれた異端に立ち向かうために書かれました。ヘブル人の手紙は、困難の中で確信を弱めていた教会を励ますために書かれました。ヤコブの手紙は、信仰のみで救われることは問題なかったんですけども、奉仕、行い、信仰には信じることと従うことが両方含
まれていますけども、もう信じるだけで行いはどうでもいいと、そう誤った教えにとらわれたのを正すために書かれました。ペテロの手紙1、2は、厳しくなった迫害にあっても確信を保つために書かれました。ヨハネの手紙は、反キリストの異端に対して対抗できるように書かれました。ユダの手紙は、同じく教会に入り込んでいました恵みを放縦に変えてしまう異端を除くためでした。そして黙示録は、厳しい迫害の中にあった諸教会を励ますために、神様の救いの完成をの完成のビジョンを明らかにするために書き送られました。パウロは手紙を送るだけでなく、同労者を送って教会を励ましました。両方が必要なんですね。私たちに必要な聖書は、全ての教会に与えられていますが、同時に、交わり、教会同士の交わりを私たちは、保っていきましょう。今思うようにフェローシップの交わりが持てない状況にありますけども、何とかして、あらゆる手段を用いて、交わりましょう。そして祈り合いましょう。神様は、これまでやってきた最善の方法が閉じられても、必ず脱出の道を備えてくださいますから。そして、この手紙、テサロニケ書の、3章の今日の部分の最後のところ、それは、この、手間手の働きを通して、神様は脱出の道を備えてくださったということです。パウロはまず6節7節で、自分が、ほっとした、安心した、慰められたと証ししています。教会がしっかり立っていることを知ったからです。6節7節をもう一度読みいたします。ところが今、テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。こういうわけで、兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。パウロが、テサロニケの二姉妹と会えたのはもうごくわずかな期間でした。しかし、主が教会を守ってくださいました。そのことを知ってパウロは慰められました。なぜ守られたんでしょうか。第2章ですね。13節。前回学びましたけども、13節を読みいたします。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。 聖書を事実通り神の言葉として受け入れた信仰でした。まだ聖書は完成していない時代でした。でもご聖霊によって示された福音、それは神の言葉であると確信していました。私たちもまたこのように聖書を読みましょう。事実通り神の言葉であり、そして永遠に立ち続け、必ず成就する。そして神の言葉は主の言葉であり、主は信頼する者を失望させらないお方であるということ。そして聖書を信じて神様になされている伝道者たちが伝えるメッセージは、同じように神の言葉として信じてそのまま受け入れてよい事実であるということ。信仰は環境が恵まれているから祝されるというわけではありません。困難があってもかえって祝福されることがあるのです。いっぱい聞いてるからとか、いっぱい知っているから信仰が祝されるとは限りません。それならば学者はみんな優れた信仰者であるはずなんですけども、そうでなくて主の言葉をどのように受け入れているか、そのことが大切なのです。イエス様はからし種のような信仰でも本物であれば豊かに実を結ぶと教えられました。そしてパウロは感謝しつつ祈ります。第3章に戻っていただけますか。9節と10節を読みいたします。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰を不足しているものを、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。パウロたちは祈りを信じていました。祈ることで彼らの信仰が支えられていること、そして祈る中で必ず道を開いてテサロニケの巨大姉妹に会えることを確信していました。またこの祈りは困難を吹き飛ばすほどの喜びを持って捧げられました。そして不安や心配を、また痛みを吹き飛ばして、喜びと慰めで満たしたのです。ピリピ人への手紙4章の6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝をもって捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。やがて、パウロはテサロニケに行けたはずです。名前は出てこないんですけども、使徒の働きの20章の1節から4節、第3次伝道旅行の記録ですけども、ここにこう記されています。使徒20章1節から4節、 騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアに向けて出発した。そしてその地方を通り、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシアに来てそこで3ヶ月を過ごした。そしてシリアに向けて船出しようとしていた時に、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを通って通ることにした。彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルことセクンド、デレベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであった。こう見ますと、マケドニアに向けて出発した。そしてその地方、マケドニア地方を通って、多くの言葉を持って弟子たちを励ましとあります。そして、これは諸教会のエルサレム教会の支援を集めて、そしてエルサレムに届けようという旅の途中でしたけれども、急いでシリアに行こうと思って、そのギリシャの方まで行ってから船で、渡っていこうと思ったんですけども、ユダヤ人の陰謀があってパウロの身が危ないと。何しろ船でしたらですね、殺してしまうと思ったら捕まったら逃げようがないですから。で、船で行くのはやめようと。安全を図って陸路でシリアに向けて、とりあえず小アジアの方まで陸路で行くように計画したんです。計画変更ですね。とするとまた再び通ってきたマケドニアに戻ってくることになりました。そこでまた再会することができました。地図を見ていただくと、後ろの方の地図、第3次伝道旅行、先ほど見たのの隣のページですね。地図14ですね。茶色い実線のところが行きの道、テサロニケがありますね。そして、ギリシャ、コリントまで行って、また船で行かないで来た道を戻ってテサロニケをもうおそらく経由して、また戻って、船に乗ったのは小アジアからですね。ということで、パウロの切なる願いも実現いたしました。私たちも自分たちの、救いの飯を確信しましょう。困難に遭うことは、救いを得た証拠でもありますから。支援とともに脱出の道、また慰めが与えられます。パウロは第1テサロニケの3章の8節9節で、慰めを苦難の中で受けたと、何節にありますね。そして8節、あなた方、テサロニケの教会が 主にあって固く立っているなら、心が生き返ると証ししています。生きててよかったと感謝できるようになりました。感謝と喜びがあふれました。そしてこの感謝と喜びが熱心な祈りにつながっていったのです。私たちの試練はこのように恵みをもたらす管となります。そのことを覚えていましょう。今会えないという苦難がありますけども、それも神様は益としてくださいます。最後に第一コリントの10章13節を読みして終わります。コリント人への手紙第一10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。天の父様、あなたの御名が崇められますように。多くの困難や試練がありましたけども、主がそれを益としてくださったことを見ることができましてありがとうございます。私たちも主にあって期待し、希望と喜びを持って主の技に励み、また主に従って仕えていくことができますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。